おはようございます。先ほどご紹介に預かりました関西聖書神学校で新学生をしております伊達直と申します。本日は三陰福音教会の皆様と一緒に礼拝ができることを心より感謝しております。少しの間時間をいただきまして私自身の証をさせていただきたいと思います。私は大阪府の堺市に生まれました。私は両親が共にクリスチャンの家に生まれました。なので私にとって教会はとても馴染んだところであり、毎週日曜日にはごく自然に礼拝に通っていました。その教会の中でよく聞かされた聖書の話、この世界を作られた神様は私たちのことを愛してくださっていること、イエスという人は私たちの罪のために十字架にかかって死に3日目によみがえってくださったということも特に疑問も抵抗もなく信じていました。しかしその時の私はこれらのメッセージをただの知識、また情報、また文化のようなものとして知っていただけでした。小学校、中学校に入って本を読み始め、また同じ年齢の友達ができ始めました。それらはこれまでの自分とは違うものの見方や考え方との出会いであり、それらに触れていく中で何回も何回も聞いていたはずの聖書の話を信じなくなっていきました。そこから私は非常に傲慢な生き方を選択するようになりました。勉強して得た知識を振りかざして聖書の箇所一つ一つを否定する説明を作りました。そして自分の思うままに振る舞うことを正当化していきました。自分のプライドを守るためにたくさんの嘘をつきました。自分の持っていないものを持っている人を妬みました。それでもなんとか自分が優位に立とうとその人たちの荒探しを始めました。そういった意味で教会のクリスチャンたちは格好の標的でした。どうやら私の持っていない喜びを持っている様子の彼ら、それにもかかわらずなぜか謙虚な姿勢でいる彼らをその時は心の底からバカにしていたのです。しかし人を貶めれば貶めるほどそうすることでしか立ち位置を定められない自分は惨めでつまらない人間であるという事実がありありと心に迫ってきて、鬱屈とした感情だけが残っていきました。中学生の頃から私の頭から離れない疑問がありました。それは私の生きる意味とは何かというものでした。果たして自分のこの人生に意味なんてあるんだろうか。こんな惨めなつまらない人間が生きていてもいい、ここにいてもいいという確かな保証なんてあるんだろうか。たくさん読んできた本の中でも、学校の友達や先生との話の中でも、私の納得のいくような答えは見つかりませんでした。話をした人は大抵終わりがけに私にこう言うのでした。まあ人間なんてそんなもんやよ。私が最も恐れたもの、それは自分に意味がないことでした。いてもいなくても同じような存在、そんなもんでありたくない。でも今の自分の中にはどこにも確かな意味を見出せない。だったら自分はこの一生をかけてそれを見つけなければいけないのだろうか。自分の知恵と力のすべてをかけて、また他の人を利用してでもそれを獲得しなきゃいけないんだろうか。 人生とはそのための競争なんだろうか。自分はそれに耐え抜けるだろうか。そう感じていました。そんな私が毎年春と夏にやった中学生高校生の聖書キャンプに行き続けていたのは、今思い返しても不思議なことです。この中ではなぜか聖書の話を聞くことができ、同じような年齢の同じような悩みや問題を抱えた人たちとそのことで話し合い、じっくり考えることができました。そこから少しずつ聖書を読み直すようになりました。この本の中に自分が分からなかったことの答えがある気がする。この本の中で語られている言葉、これ一つだけで自分は生きていける、そんなメッセージがあるような気がしていました。2006年の夏、16歳の時に行ったキャンプのことです。メッセンジャーは今でも働いておられる清水丹先生というタンザニアの宣教師でした。メッセージの中で彼は一つの御言葉を開きました。それがピリピ人への手紙1章の21節、ピリピ人への手紙の1章の21節でした。その時は新改訳の第2版だったのですが、お読みします。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。かつてはクリスチャンたちを迫害していた、そしてそれこそが正しい生き方だと思っていたサウロにイエスが出会ってくださったこと、そこからサウロは変えられて、これまでとは逆にイエスのことを伝えるパウロになったこと、そのパウロが自分の人生を、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です、というこの一言で書き表しているということを知りました。メッセージを通してイエス様が私にこのように言ってくださっているのを感じました。私はあなたに生きる意味を教えるために来たんじゃない。私の存在、私の命、そして私自身をあなたに与えるために来たんだよ。私があなたの人生を作ってあげる。私がどれだけ神様から離れたものであろうと、自分で自分をどうすることもできないものであろうと、パウロを変えられたように、イエスは私を変えてくださる。それだけでなく、イエスはこのような私の人生をも、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です、と語れるような、神様にとっても他の人にとっても自分にとっても意味あるものとしてくださる、ということを知りました。そして死ぬこともまた益です。死ぬことが全ての終わりじゃない。生きることの意味だけでなく、死ぬことの意味までもちゃんと用意していてくださるというのです。これは私にとってとても大きな希望でした。この出来事をもって、幼い頃から聞いていた、この世界を作られた神様は私のことを愛してくださっているということ、イエス・キリストは私の罪のために十字架にかかって死に、3日目によみがえってくださったということを、初めて自分のものとして受け止めることができ、イエス様を自分の人生にお迎えする決心をしました。そしてその年、2006年の12月24日、洗礼を受けました。 それから10年以上が経ちました。あの時私を救った御言葉は今も私を救い続けています。あの時から今に至るまで変わらないことでありながら、あの時以上に今味わっている真実があります。それはこの先私が何を手に入れても、私に何ができるようになっても、それが私の人生を変えることはないし、救うことはないということです。なぜなら私の人生にはもうすでに失敗や後悔、おそらく解決することはないであろう問題がたくさんあって、自分の力ではそれらを拭い去ることはできないと分かっているからです。しかしこの御言葉はいつも無意味でくだらないと思える私の失敗の人生はすでに新しい意味のあるものに変えられたのだということを思い出させてくれます。それは何もなかったところから何かを生み出すことのできる神様と共に生きる人生、悲しみや苦しみ、惨めさの先に復活の希望を見通す人生、その終わりに、あなたはよくやった、ご苦労様だったと神様に言っていただける人生、キリストだけが残り、キリストが崇められる人生です。その私なりの人生を歩み切るようにと2016年の11月、今度は神様は私を直接献身へと導き、そして現在の学びと訓練を守ってくださっています。今日今歩んでいる一歩一歩がそのようなキリストという言葉で締めくくられる人生の一部であることを信じつつ歩んでいきたいと願っています。私の証を以上とさせていただきます。ありがとうございます。
神様が大学進学生を送ってくださったことを嬉しく思います。なおついて進学生のためにまた学校のために祈らさせていただきたいと思います。有志のメンバーによっておどんが揃えられていますので、またお昼良い交わりの時が持たれたらなと思っています。特に青年の兄弟姉妹たちは遠慮しないで、今日は神様が伊達姉妹を独占していいよとですから自由に質問とか聞いてみたいこととかいっぱい聞いて聞く時間にと、そのようにも思います。私も、1年生の時に、この伊達進学生のクラスを担当させていただいたことが一コマあったわけでありますけれども、お証しを聞かせていただく中で、本当にキリスト者の成熟っていうのはどこにあるかなという時に、あなたの人生を私が作るよと、従うならば私が作るよと、すべての恐れや思い煩いやそうしたことももう主の愛に信頼して投げ出して飛び込んでみるっていうか飛び込んでいくっていう、その中で神様は本当に豊かに人を成熟へと導いてくださるんだなということを改めて感じさせていただいて嬉しく思いました。さあ早速でありますけれども、今日の箇所、実はこれ私がですね、新学生の時にですね、突然奉仕教会の夜の伝道集会でですね、メッセージをしなさい、本当に突然でありました。30分もなかったかもしれません。まあ そうした中でですね、その時に開かせていただいた箇所であります。4年生の時の奉仕教会は日本イエスキリスト教団の京都生徒教会、船田健一先生が当時牧会をしておられたことでありましたけれども、まあ、船田先生は突然が新学生に対してとても多かったドキッとさせられるような、まあ、そんなことが多かったこと、まあ、けれどもその中で飛び込んで、神様の愛に信頼せざるを得ない状況の中で本当に、養ってくださったんだなと、そういう愛というものも本当にあるんだなということを豊かに体験させていただいた、そういう学年であったことを思いますけれども、そうした中でですね、その時に開かせていただいたのが今日の箇所であります。ある面、今日の箇所も何度もお話をさせていただいていると思いますし、そうした中で分かりやすい箇所だと思います。イエス様の許しとはいかなるものかというのをこうイメージとして受け取ることができるのではないでしょうか。まあ、そのまま、そして人間の罪の現実ということを思うときにですね、この箇所はあなた方の中で罪のないものが石を投げなさいとイエス様が語られたときにですね、すると聖書は年寄りから始めて誰もいなくなった。ローマ人への手紙の3章の23節に、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるとありますけれども、義人はいないという、本当に、このヨハネ、誰もいなくなったこの8章、誰も石を投げることのできる者はいない、罪のない者はいないということも本当に分かりやすい箇所だなと思います。またイエス様というお方がどのようなお方か、ここに描かれている女性、裁かれて当然、石を投げられても何の文句も言えない罪人、しかしイエス様は私も罪に定めない、イエス様の温かなイメージというもの、どうするんだどうするんだと問い詰める宗教指導者との対比の中でも本当に分かりやすい箇所だと思います。そうした中で、今日ですね、この改めて、神様のご愛、キリストの豊かさということを確認したいわけでありますけれども、毎回毎回この箇所はある面、皆さんどうでしょうか、深くこの聖書の箇所に御言葉の前に静まっていくときにですね、新しい気づきを与えられる箇所でもあるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。私はですね、この8章の6節、彼らはイエスを試してこう言ったのである、それはイエスを告発する理由を得るためである、しかしイエスは身をかがめて指で地面に何かを書いておられた。ある時、これ何を書いておられたのかなって皆さんも考えられたことないですか。そうした中でですね、私も何をイエス様書いておられたんだろうと思う時に、あ、指で地面に書いておられた、指で神の子であるイエスが指で地面に書いておられたっていう、なんかピンとひらめきを感じたっていう、ご承知のように イスラエルの民、モーセを指導者として立てて、神様がエジプトからイスラエルを脱出させてくださったときに、神様はモーセをシナイ山の頂上にまで呼び寄せて、そこで神様ご自身がご自身の指を持って書かれた戒めが何であったかというと十戒って、そうするときにこの新約の時代にここでって神の御子ご自身が指で書いておられたって何だろう、あ、新しい戒めじゃないかなって、私は新しい戒めをあなた方に与えます、互いに愛し合いなさいっていう、まあ、そんなふうなこととかって、こう読むたびに読むたびにこう新しい気づきが与えられる箇所ではないかなと。あるいは皆さん今日聖書朗読の中でですね、この今日この箇所を読むときにどなたの自然でここを味わられたでしょう。それぞれ誰の立場に立ってこのところを受け取るかっていうので、もう全然違う世界が見えてくるように思うんですけれども、今日イエス様の自然でこう読まれた方いらっしゃいますか。会員の女の立場で読まれた方、あるいは宗教指導者たちの立場でこう読ま味わられた方いらっしゃいますか。ここには記されていないんですけれども、あるいは夫人と共に罪を犯しつつここにはいない、相手の男性の立場に立ってみたときに、本当にそれぞれのどの立場に立ってここを味わうかというのは全然違ったメッセージが見てくるようにも思います。夫人と共に罪を犯しつつここにはいない相手の男性、そんなことを思うとですね、卑怯そのものということができるんじゃないでしょうか。一体宗教家からいくらもらったのか、宗教家の悪くだくのためにこの婦人を売り渡しているわけです。会員の現場で捕らえられたのなら、なぜ男は逃がされているのか。一人の人の人生がここで終わらせられようとしているのに、まあそのようにいろんな味わいをさせていただくことができる箇所だと思うわけですけれども、そうした中で今日ですね、さらにイエス様の恵みということを今日深く受け取らさせていただきたい。キリストの恵みを受け取らさせていただいて、その恵みに対する応答を神様の前に今日させていただきたいと願っています。そして注目をさせていただきたい御言葉は7節の御言葉であります。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。あなた方のうちで罪のない者が、ここに注目をさせていただいて、イエス様の恵みというのを改めて深く受け取らさせていただきたい。そもそもこの箇所はどのような背景かと言いますと、2節を見ますと、イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に帰られた。民衆は皆身元に近寄って、イエスは座って彼らに教え始められたという、そのようなイエス様が集ってきた人々に対して御言葉を語る、まあ、そういう背景であります。そこにぜひイメージしていただきたいわけですけれども、着るものも着ていないようなそんな姿の女性が引き出されてきて、そしてイエスの前に置かれた。何人ぐらいの男たちが引っ張ってきたんでしょうか。 イエス様が群衆に、うん、神の言葉を語っているときに、それを遮るかのようにして引っ張ってきて、イエスの前にその女を、その状況というものをイエス様は直視することができなかった。この女性のことに心を痛めた思いやりということでしょうか。地面に座られて、何かを、その女性を見ないようにと言いましょうか、何かを書き始められる。イエス様どうなさるんですか。イエスよどうするんだ。そのように、イエス様が何もおっしゃらないことをいいことに、そこに集っている宗教指導者たちの声のトーンが高くなって、その時にイエス様は、あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさいと語られました。そして聖書を見ると、8節を見ると、イエスはもう一度身をかがめて地面に書かれたというわけでありますけれども、皆さん、このことが起こったのは宮の広場の中央に連れてきたということでした。どうするんだどうするんだということの最初は、この本当にどれほどその女性のその思いを察して、イエス様は見ないように地面にという、そしてしかし言いやまない、そのことの上にイエス様は立ち上がって、あなた方の中で罪のないものが、そして二度目また身をかがめたというわけですけれども、何の故にここでもう二回目に地面に身を伏せてっていう、そうなさったのかなということをこう今回感じさせられたんですけれども、皆さん、イエス様の傍らにいたのは誰だったでしょうか。この状況の中でイエス様の傍らに引きずり出されてきたの人は誰かというなら、イエス様の傍らにいたのはこの婦人であった。そしてこの時イエス様は何とおっしゃったかということをもう一回確認したいんですけれども、石を投げる、石を打っては投げてはならないでしょうと言われたんではないんですね。投げよと言われたんですね。石を投げよ、この女に石を投げよとイエス様はおっしゃった。その言葉に従って人々がこの婦人に石を投げ始めるならどうなるかというと、その傍らにおられるイエス様は、座っておられたイエス様も受けるということであります。イエス様はすでにこの時この女性のために命を捨てておられた。もう一度この朝確認をさせていただきたいんですけれども、イエス様とはどんなお方かっていうと、罪を許すって、許すも2つありますよね。許可の許と、許可しておられたわけではないっていう、イエス様は決して、罪を許可しておられるわけではなくて、許す、特赦とかそういう謝罪の謝、許すっていう、罪を見過ごし、許可して見過ごしておられるのではなく、イエス様はこの時すでに罪に対する刑罰というものを身代わりとして受ける覚悟を持って投げよと語っておられる。十字架の道を進んでおられる。で、今回新しくこう気づかされたことでありますけど、投げよ、打てとイエス様はおっしゃっておられて、そこまでしなくてもいいだろう、そこまでする必要はないだろう、なんとか、誰でも人生において過ちはあるので、許してあげようじゃないでしょうかということではないんで ですね、撃て、この女が。けれどもそうするときに自分も共に女のこの女性の傍らに立ってくださっているイエス様、座っておられるイエス様ですから、イエス様はこの時すでに覚悟を決めておられた。覚悟を決めてこの言葉を語っておられる。打て、投げようなんて言ったらやめとこうかな、そんなこと言ったら自分に当たるだろうな、当たるかもしれない、当たるだろうな、死ぬ、飛んできたら困る、やっぱりやめとこうかなということではないですね。妻の台風のニュースとともに合わせて妻の小学校のニュースで、お互い本当に心を痛めていると思いますけれども、誰も本当に見ていなかったのか、あるいは誰かおかしいという人がこう気づいている人いなかったのか、イエス様はけれどもこの一人の女性のために覚悟を決めておられた。イエス様はこの女性の婦人の救いのために命を張っておられる。そしてこのイエス様は私たちのためにも命を張って私たちを生かそうとしてくださる方。ヤテ神学生が、証しをしてくれましたけれども、何を得るか、人生の目的云々ということ以上に、本当に命を張って私たち一人一人の人生をの完成のために共に歩んでくださるお方がおられる。投げるのはやめた方がいいんじゃないですかとイエス様がおっしゃったんではないということを今日心に留めさせていただきたい。イエス様は打てとおっしゃったお方。けれどもそのこの婦人を、私たち一人一人を、私は知らないよと、打て、しかし私は知らないよと、そうではなくて私たちに覆いかぶさって打てと、いや私が代わりに受けると、投げようとおっしゃっておられる方だということをもう一度心に留めさせていただきましょう。ともに、この箇所ですけど、皆さんイエス様がこのところで最もおっしゃりたかったことはどのようなことだと思われますか。受け取ってほしいと、12節には今日お見いただきませんでしたけれども、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。これも本当にイエス様を受け取ってほしい言葉だと思うんですけど、けども、ここに集ったすべての人にイエス様が受け取ってほしいと願われたのは11節の言葉ではないでしょうか。9節から8節からお読みしますが、そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定める者はなかったのですか。彼女は言った、誰もいません。そしてイエスは言われた、私もあなたを罪に定めない。行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません。 イエス様がここで一番受け取ってほしいと願っておられた言葉はこの十一節の私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりませんという言葉ではないでしょうか。そしてこの言葉はこの一人の女性だけではなくて、ここに集った全ての集っていた全ての人たちに受け取ってほしいと願っておられた言葉ではないでしょうか。けども結果的にこのイエス様の御声を聞いたのはこの女性一人だけであった。なぜなら他の人たちはそこからいなくなってしまったがゆえに、キリストの前にとどまったのはこの女性だけだったゆえに。そしてこの一人のこの女性ですけど、皆さん、彼女だって逃げようと思えば逃げれなかったでしょうか。あなた方の中で罪のないものがまずこの女に石を投げなさい、そしてイエス様は何も言わずまた座られてこの婦人の近くに、そして地面に何かを書いておられた、一人去り二人去り三人去り、だんだんいなくなる、そしてイエス様は下を向いておられる。であるならばいい頃合いを見て、そのチャンスを生かしてこの婦人も逃げようと思えば逃げることができたの。ただでさえ恥ずかしい状況の中に置かれていた。何か身を隠すようなものが見つかるならばそれをパッとして、そして逃げ去っていくっていう選択もできなかったわけではありませんでした。けれども彼女はただでさえ恥ずかしい状況でありましたけれども、彼女はそうしなかった。そしてイエス様が受け取ってほしいと願っておられたこの言葉を彼女は受け取ることができました。私もあなたを罪に定めない。私も罪に定めない、この言葉を私たちが受け取るためには、罪人の姿そのまま、それ以外実のところこの言葉を受け取る方法はありません。この女性は何を感じたでしょうか。まず一番最初に想像ですけども恥を感じたんじゃないでしょうか。恥を感じ、これからどうなるんだろうかっていう恐れ、あるいはそれだけではなくて怒りも湧いてきたかもしれません。なんで私だけがというような、私だけじゃないじゃないのというような怒り、あるいは私にはこういう状況の中から誰も救ってくれる人はこんなところにこんな恥ずかしい思いをしなくてもいいようにと私を支えてくれる人は、私には味方は友は誰もなかったのかっていうような惨めさとか、いろんなものを彼女は感じたんじゃないでしょうか。逃げようと思えば逃げることができました。そうした中でイエス様は婦人を、 あなたを訴えたあの人たちはどこにいますか？あなたを罪に定める人たちはどこにいますか？と誰もいませんと、その言葉とともに彼女はその思いを、そして思いを全てイエス様に受け取っていただくことができた。そしたらこのとどまった、そしてその心を注ぎ出した、誰もいませんと、思いとともに誰もいませんと注ぎ出した。彼女はその言葉の代わりに、私もあなたを罪に定めないという言葉をイエス様から、イエス様の口を通して直接いただくことができました。信仰生活ということを思うときに、本当に生ける神様との交わりだなということを思います。この時こういう気持ちだったじゃないですかね。本当に恥ずかしい思い、惨めな思い、怒りに満ちた思い、なぜ本当にもうそんな思いの中でですね、とどまる中で正直に罪人のありのままの姿、主よ、あなたは私のことをどう思われますか、主よ、私なんてダメですよね、主よ、これ自業自得ですよね、あなたは私のことをどう思われますか、あなたも私のことを責められますよね。しかしそうした中で彼女が聞いたのは、そうではなかったわけですよね。私は罪に定めない、どうでもいいお前じゃないよ、大事な娘だよ、大切な娘だよ、だからこそ私はお前のためにも命を張ったんだよ、私なんかどうでもいい価値がない、バカなことを言うんじゃない、私がお前の生涯のためにどれだけの覚悟を持って命を張ったと思ってるんだ、この婦人はイエス様の口からこの言葉を受け取ることができましたけれども、イエス様はどれだけ多くの人にその言葉を受け取ってほしいと願っておられるでしょうか。私は全ての人にこの言葉を、またイエス様の覚悟を受け取ってほしいと願っておられる。そしてこのイエス様の許し、励まし、受け取れなくしているのは何かというならば、自分で恥を拭おうとする、自分で恥を拭おう、自分で負おうとする、何か良いことを思って、奉仕を持って、あるいは、そういう状況ではこの女性はなかったでしょう、着物を何かもう見つけてこう、そこから立ち去るという、あるいは罪人のままで立たなくてもいいように、私たちはひょっとして何かの奉仕や云々で頑張りでっていう、それは悪いことではないけれども、それによってこの言葉をイエス様からいただくことができるかというならば、そうではない。主は私なんてダメですよね、 こんな人生を歩んできたんですから、今日初めてあなたの前に本当のことを言いましたが、いや今日初めて主よあなたにこれまでの私の人生本当全部あなたに見られたことになりますけれども、私なんてダメですよね、私のことをどう思われますか、あなたはこうされたと言って、私は罪に定めない、私たちはこの言葉を受け取れないのは自分で恥を拭おうとする、覆おうとするから、それゆえに救いの確信が受け取れない、それゆえに命の薄い信仰生活になってしまう、そのことにも言えるではないでしょうか。恐れないで神様の前にとどまり続けるっていう、恐れないで神様の前にとどまり続ける、そして否定的な思いと罪を主の前に差し出すというものであらせていただきたい。その中で主よ、あなたは私のことをどう思われますかと、自分で解決するのではなくて立ち止まって主の前に聞くものであらせていただきたい。主よ、あなたは私のことをどう思っておられますか。蓋をしたままではなくて蓋を開けてみてください。実は昨日ですね、私あるのに恵みに預かりました。台風で大変な状況の中でもありましたけれども、特に行事も何もないということでしたので、早朝にした後ですね、8時から12時まで4時間、本当にこれまでの私の人生を全部振り返っていたんだ、感情とか恐れや、あるいは犯した罪、あるいは、何か誓ったり、この偶像と言われるものと結んだ契約、あるいは幼い頃に捧げられた偶像に捧げられた、そんなふうなこと、いろんなことを思い出して、そしたら新しく気づかされた罪が2つ処理されてなかった罪が2つ新たに教えられたことでもあったんですけど、それとともに、ああ私の中で本当に失敗とかいうものに対する深い恐れがあるんだなということに新しくまた気づかされてっていう、本当の自分を表したら嫌われるんじゃないだろうかっていう、受け入れられないんじゃないだろうかっていう、あるいは失敗とか、ね、役に立たない捨てられるんじゃないだろうかっていう、こうそういう恐れが私の中に深いところにあるなっていうことも、気づかされたわけですけども、それもそのまま神様の前に差し出して、そして主よ、あなたは私のことをどう思われますか、そのように交わる機会が与えられたんですけど、そうした時にイエス様はローマ人への手紙の12章のあなた方の体を生きた聖なる捧げ物として捧げなさい、それこそがあなた方の霊的な礼拝だ、許されたものとして生きた聖なるものとして、死んだものとしてではなくて生けるものとして、なお許されて愛されているものとして自らを捧げ続けなさいという、そのような励ましをいただいた、本当に主を感謝しますと。ですから私たちがそれぞれお互いこのイエス様の前にとどまるときに、それぞれ語られる言葉はそれぞれあろうかと思いますけれども、けども本当に恐れも 後ろにあって罪人としてありのまま主の前に出て、主、あなたは私のことをどう思われますか。私なんてダメですよね、バカなことを言うなという、私はお前のために命を張ったんだ、ね、して贖い出したんだという、その御声を聞いて歩み出すことができるならば、本当に本当感謝でしょう。これ皆さん、私たちでは作り出せないんですよ。実際の神様の前にとどまらなかったら、そして神様、あなたは私のことをどう思っておられますかということを聞かなければ、きっとこう思ってくださるに違いないよな、ではないって、とどまるっていうことの幸い。助けが必要な方がいらっしゃるならば、ご一緒させていただきたいと思いますけれども、本当に神様の前に、多くの人々は、いや、この女性だけですよ、とどまったのは。他の人たちはみんないなくなった。恐れて、こんなことを明らかになったらどうなるんだろうかっていう、裁かれるんじゃないだろうか、いろんな恐れや思い煩いや、そうしたことの中で、けれどもこの女性はとどまって、生ける主の言葉を聞かせていただいた。クリスチャンというのは生ける神の言葉によって生きるものではないでしょうか。お祈りをいただきたい、お祈りをさせていただきましょう。